サロン。自然の恵みで健やかに。現代医療では西洋薬とともに漢方薬も欠かせないものになってきています。このコーナーでは日本の伝統医学である漢方医学について教えていただきます。今月は京都大学医学部附属病院老年内科漢方外来の谷川清明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先週は五臓六腑に染み渡るという ね
言葉からにもあります。五臓についてね、はい、伺いましたね。
そうですね、今日も漢方医学で五臓のお話をしていただこうか、はい、一番大事なところなので、ね、
はい、心、肝、
肝、心、脾、肺、腎ですね。肝、心、脾、肺、腎。
ああ、そうか、
はい、肝、心、脾、肺、
腎。先週脾についてね、伺いましたけれども、はい、今日その中でも腎、
そうですね、
腎臓の腎、
はい、五臓の中でもやっぱり一番大事なのが脾と腎なんですね。脾っていうのはその食べ物を取ってエネルギーを作り出すっていうことですね。腎っていうのはもうこれ生まれ持ったその根源的なエネルギーって言って、その例えば人間がまあロボットのように電気で動いてるとしたら、その電気が落ちた状態が腎が弱った状態、はい、
バッテリーとか、
そうですね、
だから乾電池とか、
そうですね、腎は、腎のパワーはバッテリーと思ってもらったんですね。当然バッテリーがまあ十分動いてれば正常に動くわけですが、バッテリーが落ちてきちゃうと体が元気がなくなっちゃったり、冷えが出てきたりとか、いろんな症状が出てきちゃうんですね。
もう普通だったらバッテリー10年間って言ってこの頃出てるでしょ、
はいはいはい、
あのこの入れるのなんていうの、
あの携帯の充電とかね、コンセントに入れたりとか。
それこれは人間のバッテリーっていうのは どういうものをどうすればいいんですか。
もともと人間のバッテリーはだいたい120年は持つと言われてるんですね。昔の古典書を見るとですね、皇帝大慶って言って2000数百年前に書かれた本なんですが、それにはだいたい人間120歳まで生きる力があると。
そう、ポテンシャルを持ってるのに。
そうなんですね。ところがいろんな不摂生したり食事の睡眠不足といろいろ取ることによって、まあ、腎のパワーが落ちていき、それで、まあ、早く死を迎えると。でそれを現代学的にその細胞の寿命っていうものを研究した研究があるんですが、それを見てもやっぱり120歳っていうのは一つの生命の細胞のその寿命っていうもので120歳って出てるんですね。そうすると2000年ぐらい前の医学書に書いた、中国医学書に書いてあることと、はい、現代医療のそういう最先端の科学のものが共通した結論が出るっていうのは非常に面白いところ で、で確かにそのいろいろ長寿と言われるような人がいても、120歳以上の人ってあんまりいないですよ。だから腎のパワーと、おそらく腎っていうのは生命が生きていくためには120年の命があるんですが、それをすり減らしてしまうっていうことです。
うまくやれば120
まで生きるわけですよ。
うまくやるにはどうするかということですよ。だからもうあまりこう疲れないことが一番なんでしょうけど、
そうですよ、ね、こういう現代社会の中で非常に複雑な社会の中で生きてると、はい、どうしてもいろんなストレスがかかったり、まあ、あの疲労が重なったりして、どうしてもこう腎がどんどんどんどん落ちていっちゃいますよね。
でもシワができなくて、でそしてピッピッとこう、あのね、あの歩行も困難じゃない状態の120年だったらいいけど、ねえ、適当でいいわもう。
ただそのね、腎バッテリーと呼ばれるところ、ここが低下してくると出てくる症状っていうのはどんなものがあるんですか。
これはその今言った通りで、その腎が落ちてくると結局そのエネルギーパワーが落ちてくるわけですから、今の言葉で言えばいわゆるエイジングっていうんですか、老化って言うんですか、ね、つまりバッテリーが落ちた状態は老化が起こってきている状態なので、はい、だからまあその腰痛が出てきたり、あるいは
目がか
すんだり、腰が痛いとか、
はいはい、耳が聞こえなくなるとか、
足が冷えるとか、なんかそういういわゆる老化現象みたいな症状が、はい、いわゆる腎が落ちた状態、まあ、僕ら腎虚って虚って虚しいって書くんですけれども、腎虚の状態はそのいわゆる現代医学で言えば老化現象みたいな、そういう症状
腎が虚しくなる。
そうですね。
どっかあります、虚しいとこ。
僕肝臓ですね。
ああ、そうですね。
もうお酒もね弱いですし、肝臓でね去年1ヶ月ぐらい入院したんで、ちょうど今の時期、
一緒に飲みに行っても寝るんですよ。
もともとなんか強くないみたいなんですけどね。
本当私も肝臓、そうですね、肝臓のために改善するこう代表的な手法っていうのは、
肝臓はですね、そうですね、やっぱ補聴液等なんていう薬はいいかもしれないですね。まあ、朝鮮人参とかが入って、
ああ、そういうおっしゃってましたね、
それ体のエネルギーを少し高めていくような薬ですね。
腎虚
ですね、はい、一番代表的なのはハチミ滋養丸って薬があるんですけど、 八味地黄が
八味
八つの味の、はい、字って地面の字ですね。それに黄色い丸って書くんですが、八味地黄丸、これが腎虚の代表薬ですね。
はい、なんか七味よりもさらに強いみたいな感じですね。
そうですね、
八味ですから
八つの処方が入ってるんですけど、八味地黄丸、
これもこの八の味の中でいろんなこうバランスを、
そうですそうです、
取ったりしてるんです
か。はい、
例えばどういう風なそれぞれ。
そうですね、やっぱりその腎のパワーを、そのつまりバッテリーを上げるような薬が結構主なんですが、あとは以前話したことあります、ブシっていう生薬ですね。あ、
はいはい、
あ、トリカブトですね、トリカブトの根っこ、あるいは八つ橋の桂皮とか、はい、そういう気を巡らせたりとか、そういう薬も入ってきたり、あとは最近ちょっと話題になってるんですけど、山芋が入ってるんですね。
山芋
三薬っていうんですよ、山芋。
確かに需要競争とかにね、
そうですね、
いいとかって。
で最近あの富山の方の大学で発表になったのはアルツハイマーにいう話があって、
山芋
成分がアルツハイマーにっていう話が最近ちょっと話題になって報道されてたんですけど、だから、ああなるほど、昔からそういうものに使われてるものが現代医学的なその観点で見てもそれが裏付けられる、非常に面白いなと思って聞いてたんですけど、
もう千年前の人が偉大ですね。
ずっと漢方の方が進んでた、
いや本当にね、
ずっとそうですね、
そうですね、やっと現代医学がちょっと追いついてるみたいなところがある
かもしれません。追いついてきたという感じですね。
またね、いろんな治療でうまくいかない、まあ、病院通いされている方もですね、違った処方を知りたいという方はぜひ漢方のお医者さんに相談してみるのもおすすめです。来週も引き続きお話を伺っていきます。京都大学医学部附属病院老年内科漢方外来の谷川清明先生でした。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、漢方についてもっと知りたいという方におすすめのサイトがあります。漢方を正しく楽しく学べるインターネットサイト、漢方ビュー。漢方の基礎知識や症状に合わせた漢方の紹介、漢方の関連書籍の紹介や有名人へのインタビューなどなど、いろいろなコンテンツが提供されています。詳しくは漢字で漢方、カタカナでビューと入れて検索してください。
鈴木みちこの
脳活ラジオ。